今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今回はですね、また、外で撮っております、ミスタードーナツの店内で、私が前からちょっとお話を聞きたかった方にゲストに来てもらっております。じゃあお名前お願いします。
杉浦忠太郎です。よろしくお願いします。
お願いします。で今回はですね、2本立ての話になってまして、第78回と79回ぶち抜き、忠太郎さんと一緒に2回ぶち抜きスペシャル、80回目前のという話でやっております。で、ツイッター等で話をされてて、うん、で今回78回の時には、忠太郎さんが主催でよろしいですかね、
はい、
主催をされているファミモの日清の大会合スペシャルということで、うん、非常にいいゲーム会なのでご紹介したいなっていう話と、まあ、第79回の次回なんですが、うん、ボードゲームは教育に使えるのかっていう話で、うん、ちょっとね、忠太郎さんも話してましたけど、いつか話したいなっていうのがあったので、僕、はい、ね、もちょっと話を聞いてみたいなっていうのもあるし、で今回もそうですけど、今年やっぱ後半からそっちの教育とか、うん、子供だったりとかお年寄りだったりとかに、うん、そういうものが使えるのかなっていう話をちょっと話しましたので、うん、まあ、うってつけの人材かなと思いますの です
、
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まあ、自己紹介というか、忠太郎さんが主にどんな、まあ、ファミボード日清の話はあると思うんですけど、はい、主にどんな活動をされているのかっていうのを簡単に。
そうですね、はいはい、ボードゲーム自体はですね、うん、かなり昔からというか、自分が小学生の頃にまだボードゲームというのは存在してなくてですね、まあ、本当はあったかもしれませんけど、1970年代80年代にはシミュレーションゲームしかなかった時代でして、はい、それを最初に買ったのが始まりでしたね。
何でしたっけ、何かありましたよね。パーティージョイですね。パーティージョイとかですね。
いや、違います。ホビージャパンから出ている、一番最初に買ったのはですね、レニングラード攻防戦っていう歴史シミュレーションですね。で、小学生だったわけですけど、もちろんそれが難しかったわけですけど、うん、すごくときめきまして、うん、でその頃私の兄が、これじゃちょっと難しいからっていうので、うん、自分で手作りで、
はいはい、
盤面を作ってくれて、うん、それに小さな戦車の置物を置いてですね、
うん、
今でいうその戦車のシミュレーションというか、
はいはいはいはい、
そのルールも作ってくれて、うん、それが自分の中では始まりだったかもしれませんね。で、まあ、そういうものから始まって、
うん、
でその後そのコンピューターゲームの台頭っていうのがあって、まあ、しばらくボードゲームというかそのアナログなんてそんなダサくて誰もやらないよっていう雰囲気があったんですね。でそれが、まあ、私がその最近ボードゲームに復活したのはマネストさんがやっぱりできたのは大きいかなと思うので、
はい、
友達に教えてもらって、
うん、
十数年前に行って、うん、でそこですごいこんなにあるんだっていうの
を
正直びっくりしましたし、でそこであれですけど、まあ、そんなに足でなんか通ってるわけではなかったので、ただその世界が変わったっていうのがありますね。
うん、やっぱりそうですね。17年、8年バネスさんも前にいたんですけど、うんうんうん、その僕が始めた頃が大体それからバネスさんがオープンしたぐらいの時に、うんうん、最初カタンを形号にやってるん で、
はいはい
はい、でその頃に比べるとそのなんかこう選択肢の幅がすごい増えた、
増えましたね。
でなんかもう、うん、さっきちょっとね取る場合の話なんですけど、遊びきれないぐらい選べるじゃないですか。で僕の20歳の頃はじゃカタンとか、
はいはい、
フラックスとかなんかその辺のこう、うん、これを遊ぼうって言って、うん、そのマニアの方が自分に個人輸入して和訳もするみたいな感じで、
う
んはいはいはい、今はそうですね、恵まれてるし、
そうですね、
毎月本当にいっぱい出ますもんね、
う
ん、
数えきれないやりきれないぐらい出てるんで、うん、先ほどもちょっとお話ししましたけど、その図書館の方に似てると思うんですね、
うん、
そのゲームというのは図書館の本全部読むことはできないけど、やっぱり名作っていうのはありますし、
うん、
みんなこれはやっといた方がいいよ、楽しいよっていうのはあると思うので、
うん、
でそのまあマニアックのもちろんありますけど、そこはもう自分の好きなものを選んでいけると思いますので、
うん、
そういう点では恵まれているなと思います。
現在のプレイ環境というか、
はいはい、
どういうところで遊ばれてますか。
実はですね、私そのさっき自分でキャリアが長いみたいなことを言いましたけど、永遠の初心者の状態でして月に1回触れればいいぐらいな感じなんですね。皆さんその土日はどこどこのゲーム会って言ってますけど、
はいはいはいはい、
言ってる方も多いですけど、私はそんなに行けてなくて、月に1回行けたから今月は良かったなみたいな感じですね。で 本当なんていうでしょう、行くとこはミスボドさんとキナボドさんぐらいで、バネストさんもそんなにほとんど数年に1回ぐらいだけなので申し訳ないですけど、本当そんな環境です
ね。ご自宅で遊ばないですか、家では。
あ、たまにやりますよ、ね、この前も手に入れたばかりのツイクストをやってました。
やっぱあれですね、アブストラクトというか、ああいうゲームは導入しやすいですよね、
そうですね。
この間クワルトを買って、はい、奥さんとやったんですけど、分かんないって言ってたんですけど、奥さんが、はいはい、ボロ負けしたんですなんかこう、なんかクワルトっていうゲームはずっと前から知ってて、自分が苦手だと思ってて、はいはいはい、買わなかったんですけど、自分での環境を考えるとクワルトいるなと思って買ったんですけど、やっぱりダメだったなんか一番好きなというか、今キャ長いキャリアの中では、はいはい、永遠の初心者ですけど、そうですね、これはいいなっていうゲームはいくつか、
ずっと好きだなと。多分エルグランデはずっと好きかな、重いゲームというか、まあ、今でもっと重いゲームもありますけど、そのロマンがあるゲームというか、そういうのが好きですね。
エルグランデどこが好きですか。
作りがまず面白いなというのと、あと相手の心理というか、これを考えてるなっていう読みが、やりやすいというか、そこが面白いですね。どう転ぶかわからないというのが好きですね。
もうちょっとなんか軽めのゲームですけど、
軽めのゲーム、そうですね、パーティーゲームがやっぱり好きですね。いつもはたくさん考えてるのは得意ではないので、みんなで楽しもうぜみたいな感じのは好きです。テレストレーションみたいな、
はいはいはいはい、
笑えるゲームは好きですね。
そんな中でなかなかできないと思うんですけど、はい、これは別に発売前でも発売人もでもいいんですけど、これは最近気になってぜひやってみたいなと思います、ゲーム。
この前のセイラム、
あ、はいはいはいはい、
魔女裁判のテーマですね、あれを友達からもらったんですけど、まだルールがちゃんと分かってなくてやれてないんですけど、あれはちょっとやりたいですね。
ゲームとか買われたりするんですか。そんな買わないんですか。
皆さんマニアの人に比べたら買わない方です。所有数もできるだけ持たないようにしてるんで、
それはフリじゃなくて本当にいい、
本当にそうですなんていうんでしょう、できるだけ持たないというか、部屋のスペース的なものもありますし、できれば名作と呼ばれるものをたくさんやりたいなとは思ってるので、所有欲があんまりゲームに関してはあまりないので、
でも所有欲はないけど遊ぶ欲はあると
。ありますねでも誰かが持ってればそれを貸してもらってやるのもいいですし、その将来的には理想としては自分の住んでる町の図書館にあったらいいですよね。
あ、そうですよね。ドイツとか図書館で借りれるですよね。
それの方が理想だと思います。
なんかレンタルとかやってますよね、カウトさんとかで。レンタルとかってもうあるといいですよね。
いいですね。
最近やっとなんか貸し本じゃないけど、はいはい、ツタヤとかでこう本の貸しもあったりするんで、あるといいですよね。根本の問題でなくなったりとか。
あ、なるほど確かに
そうかもしれないですよね。なんか昔ビデオ、レンタルビデオの頃に伸びて見えないみたいな感じでできなかったりするじゃないですか、
ね。あ、なるほど、そうですね。
やっぱね、買っちゃうんですよね、僕も。だいぶ買う量減りましたけど、毎月買っちゃうでもなんかこう自分のやりたい環境とやりたいものが合致すると、その探しやすいかなと思うんで、やらないものはもう買わないようにしておこうかな
と。そうですね、好みもだいぶ分かってきましたし、自分も他にも、あ、これなら合いますよっていうのは言えるようになってきたとは思いますけ
ど、ね、今度ゲームマーケットの11日に確かイベントありますよ、そういうのちょうどありますよねもう3年ゲームマーケットには3回行ってるんですけど、去年、今年1回、去年1回、一昨年1回行ってるんですけど、だから、で、毎年毎年こうゲームを買ってると思うんですけど、だんだんだんだんこう欲が冷静になってこう、なんかバーゲンセールじゃないけど、あれもこれもあれもこれもってなってやるのかどうかなってやったりとかして、だんだん落ち着いてはきましたね。最初の100個よりも早かったですね。あれも欲しい、これも欲しいっていうんで。
そうですね。
結構ゲームとか積んでたりしますか。積
みゲーやってないのは増えてきましたね、やっぱり。あれも欲しい、これも欲しい、どうしても 主催、まあ後でファミボト日誌の話しますけど、ファミボト日誌 その主催を始めるようになってから、あ、これも持っておかなきゃなっていうのはありますね。自分だったら絶対買わないけど、ちっちゃい子が来るならこれいるよなみたいな、
そうです
よね、それありますよね。
僕まだカタンのドミニオンのカゴさんみたいにする
でもまあそう、
なんか300ぐらいあるんですけど、ゲームこの間買ったら持ってなくって、で去年末にやっとガイスで買ったしだなんてなんかみんな持ってるしって思うじゃないですか、持つなくても思ったりするんで。
なるほど、
ゲームはやっぱりあの主に自分のゲーム会かできたらって感じで。
そうですね、自分のやれる範囲でやろうと思ってるんで。
なんか得意なゲームとかあるんですか、このジャンルで。なんかワーカープレイスのトグラフとか、
基本的になんて言うんでしょう、さっきのガイスターありますよね、昔ファンタズムって言ってましたけど、はいはいはい、あれは多分好きですね。
好きという
か、そこそこの勝率があるかどうか分かります、大会があるわけじゃないんででもあれは好きですね。あまり頭使うのは得意じゃないのでやっぱり他の皆さんがアグリコラのうまいプレーを見てると、もう訳の分かんない世界になっているので。
まあ、そうです。僕アグリコラこの間今度年末やるんですけど、はい、楽しみなのかどうなんのかこうあんまり2時間以上やらないのでゲーム、
はいはい
はい、だからうまくないですアグリコラも絶対に。なんか先なんかこう向こうパーティーゲームとか好きなんで、ワーカープレゼントとかっていうゲームがなかなかこう、はいはいはい、あれがこうなってこうなみたいな感じになって頭回らなかったですもんね。
やっぱりそういうのが好きな人もいますし、ワイワイ楽しむのが好きな人もいますし、っていうのはそれはやっぱりあって当然だと思いますので、そういう意味でもそのボードゲームとその本のあれは似てると思う。ジャンル分けがはっきりしてますし、これとこのジャンルは一緒になってるゲームっていうのもたくさんあるわけですよ。年齢とそのジャンルといろんなパターンがあるのがいいところだと思いますので。
今日はあれですね、はい、まあ、そんなとこですかね。
そうですね、
で、そうですね、お仕事の関係の話とかをまあじゃあ70します。
お仕事自己紹介
で、
そうですね、なんて言うんでしょう、ちょっと固めの職業というか民間の療育施設というか、そういうところに勤めてるんですけど、教育心理研究所というところに勤めてまして、まあ仕事としてはなんて言うんでしょう、まあ、発達障害とか、まあ、発達にデコボコのあるお子さんが見えて、その子たちに、まあ、勉強を教えたり、あと、まあ、一緒に遊んだりっていう、まあ、いろんなケアをしてますね。まあ、その話は後半でも
いいですので。はい、分かりました。じゃあ、今回の78回のメイントークの、はい、ファミボンド日誌についてお聞きしますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあファミモド日清のお話を伺いするんですけど、はい、まあ、ファミモド日清っていうのはそもそもどういうイベントなんですか。
はい、ファミモド日清はですね、私も先ほどにちょっとお話ししましたけど、私よりたくさんボードゲームをやってる人は今もう名古屋にたくさんいるんですね。どんどんどんどん追い抜かれている状態でたくさん皆さんやってるんですけど、まあ、月に1回しか参加できない自分であっても、なんかやらないとダメだなと。特にその自分の住んでる地域が日進市なんですけど、人口が増えてるんですよ。で、子供がものすごい勢いで
長久手とかの辺
増えてますね。長久手日進のあたりがすごい増えてまして、それなのにゲーム会がないのはいかんのではないかとちょっと思いまして、でもそうだったら自分でやるしかないと思ってちょっとスタートしました。で、月に1回やるのが本当は理想なんでしょうけど、まあ、そこまでの余裕も時間的な余裕がないなかったんですけど、まあやれることはやろうとふうに思ってちょっとやりましたね。本当それだけのきっかけですね。
名前の由来とかですか。
いや、で最初そのなんて言うんでしょう、ファミボドの神はもちろんまあファミリーなわけですけど、最初その父と子のゲーム会にしようとも思ったんですね。やっぱりそのお父さんたちで子供とどうやって遊んでいいかわからないっていう意見が多いんで、でもその父と子のんですけど母子家庭の子は来れなくなるので、
あ、なるほど、
それもいかんなと思って、で結局そのファミボドにしました。で、まあ、ファミリーじゃなくても参加しやすいというか、そういうテイストにはしたいですし、 まあ、そこでファミリーになってもらうのは別にいいんですけど、誰でも参加しやすいあのゲーム会を目指したいです
ね。うん、まあ、一度僕も行かせてもらったんですけど、はい、なんかこう雰囲気というか環境というのがすごい良くって、
言っていただけ
ます。大絶賛です僕ではね。
あの雰囲気がいいって言っていただけるのはすごいありがたいことで、
どこがいい俺じゃないですけど、やっぱりこうちゃんとやってるなっていうのがあって、ちゃんとファミリー、ファミモードの名前に恥じないように親子ゲーム会になってるなってあるし、でその参加者もそれに気を使って動いてらっしゃるのがあるので、スタッフではないにしろなんかそれにこう一つのものを作っていこうみたいな感じが見えてるんで、すごいいいなと思ってて、まあ距離はあるんですけど、
一心
なんで、でもまあ、タイミング合えば行きたいかなっていうゲーム会ですね。結構そういうなんかこうパトロールじゃないですけど、本当にそうなのかなと思って見に行ったりしてるんですよ、結構。
なるほど。
でまあ、そういう人たちがつながって、なんかこうね、この間おばさんに会ったおめでとうみたいな感じでこう試合できればなっていうのがあって、ラジオ見たりするので。
やっぱりそのスタッフの方ではないんですけど、お手伝いしてくれる方が非常に熱心にやっていただけるんで、それは本当に助かってますね。
人柄がすごい、いいです。
レンさんが言ってたんですけど、やっぱりそのゲーム化をやるんだったら、その他のゲーム化にたくさん行くべきだと、でそこでその人のつながりができてて、結局その人たちが、まあ、来てくれるのもあるし手伝ってくれるのもあるよみたいなことを言ってもらったんですけど、まあ、それは確かにすごく感じてますね。
レンさんのこともそうですけど、ゲーム化始めるのは名前でも場所でもなくって、来てくれる人確保する。
あ、なるほど。
何人か10人か来てくれるって確保してる状態で始めないと、
そうです
ね。でも言ってもファミボニシンの開催の会場っていうのは、アクセス良くないんですよ。
良、ね、くないですね。
でも結構毎回何人ぐらい集まれてるんですか。
まだ実際ですね、3回しか実はやってないですね。
最初はいつなんですか。
最初4月でした。で、今年始まって1月の時によしやろうって決めて申し込んで、実際に始まったのが4月後半で、その時17名でスタートして、年に4回しかやれないんですね、3ヶ月に1回だと。で2回目が26名に増えて、で3回目が37名と、で順調に増えてはいます。
次回じゃあ50ぐらいいきますか。
実は50ぐらいの確保、部屋の確保はした
んで。そうですね。本当知り合いが上がってますよね。
そうですね。でただその人数だけ増えても、来た人がなんかつまんなかったってことではいけないので、そのたくさん人数を集めるんだったら、それなりのなんかお手伝いをしていただける方というか、そういうのはまたお願いしないといけないのかもしれませんし、で交通アクセス悪いところ、 なんでやったのかっていうと、その地元 の集まりにはしたかったんです。どこから来た人が NG とかそういうことでは決してないんですけど、その車で来やすいところで、駅前で駐車料金かかるよりは、なんて言うんでしょう、そっちの方がいいんですね。田舎というか、その道路沿いにはあるんで、道路からすぐパッと来やすい場所ではあるんで、駐車場無料で、アクセスは地元の人はしやすいのはありますね。まあ、ちょっとその駅から遠いのがちょっと難点ですね。
でもボードゲームの、木田本さんもそうですけど、駐車場が200台ぐらいじゃないですか、
はいはいはい、
でもボードゲームの人って結構荷物いっぱい持ってくるん で、
そうです、
ね、車の方が良かったりしますよね、はいはい、でなんかそのボードゲームバーとかがやっぱ市内にできても、そんなにこう名古屋にできてがないのは、と思うのはその、まあ、車社会ですね、
そうです
ね、名古屋自体が愛知県そうなので、車の方パーキングがあった方がやっぱいいですよね、
そうですね、
まあ、車で行ってで境とかでゲーム会やったりすると、その参加費の3倍4倍のパーキングかかっちゃうんで、駐車場無料はありがたいですね。
で、まあ、あとその3ヶ月に1回やってるところ の、 そのコンセプトの一つに、他のゲーム会へ の、 その橋渡しの役がやれればいいかなと思ってます。で今回素敵なその名古屋のマップができましたので、あれを置くようにしてですね、ではもっとやりたかったらここもありますよっていうのは紹介できるので、
連鎖つけてボードゲームですね。ちょっと重複したかもしれないですけど、他のゲーム界となんかこうここは違うよっていう特徴になってますかね。
そうですね、ファミリーって言ってますけど、その親子ゲーム界のコンセプトもあんまりないんですね、親子で楽しんでほしいというのは入り口であって、しばらくすると 子供同士仲良くなってそこで遊んでるわけです、うん、親はもう子供そっちのけで遊んでるわけです、うん、まあ、それが、本来の姿というか、うん、そっちの方が楽しいです、うん、親子で最初そのこれってこうやるんだって何々ちゃんみたいな雰囲気が再スタートであっても、もう最後はもうごちゃ混ぜてですね、うん、楽しむ自分の好きなものを自分の好きなように楽しんでもらったらいいと思うので、うん、
だから理想ですよね、子供と親子で遊んで、そうで遊んで遊んでもらう持ち帰ってクロスな、
ああそうですね、
それがゲーム会となるといいですよね、
あとそのなんて言うんでしょう、子供同士がその場に来て知らない子供同士がそこで遊ぶと、うん、これはその子供が育つ一番いい環境だと思いますので、うん、それが今 の, その子供はなかなか起こらないですね、うん、その公園で子供同士が一緒にいても何々をやって遊ぶっていうのは数が少なくなってるので、うん、それがそのボードゲームがきっかけだとすぐにそれができるんですね、うん、一緒に知らない子同士遊んじゃうっていう、
ちっちゃい頃からやっぱ思われた方がいいんですかね、子供って、
あ、それはあの環境の中で育、環境というか周りの環境で育ちますので、それは確実にありますね、
うちの子まだ1歳半ぐらいで、はいはい、家にいるんですよ、はい、保育園とか行ってないので、はい、なんでたまに休みの日だと、今日はこの収録来てるんですけど、そのキッズコーナーみたいなところに行って公園行ったりするんですけど、やっぱり子供に対してはこうだけど、大人に対しての子は結構手振ったりするんですけど、子供に対しては引いちゃったりするんで、うん、なんかこう揉まれた方がいいかなと思うんですけど、やっぱ環境によって違いますもんね、ゲームの選択もそうですし、うん、で、まあ、家族向けのゲーム会というよりはその地元の集まりのような日誌のってですね、
うん、いや、まあ、裏事情から言うと、うん、その会場費がめちゃくちゃ安いんですね、うん、かっていうか、まあ、ほぼというか無料なんですよ、お金もそんなに入場料とか参加費もらってませんけど、うん、そう、ただ条件があって地元の人がある程度いないとダメよっていうルールがあるんですよ、それがあって、あ、どんどん来てくださいと言われて、あ、なるほど、そういう裏事情があり
ますね、インストというか先生というか、
は
い、
ですので、その手伝いに来てくれる方は皆さん講師ですので、
ね、あ、なるほどね、
そういうこと、
そういう裏事情ですねで実際の参加としてはどうなんですか、やっぱ日誌の方が多いんですか、
まあ、そういうことにしとかないと
やっぱり女性が多いとか子供が多いとかあるんですけど、まあまあ、
女性も多いですし、子供の参加率はこの前はかなり37名中ですね、ちょっと待ってくださいね、10月でしたね、ちょっと子供が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10名でしたね、うん、あ、10、11、12、13、14名、
あ、じゃあもう3分の1ぐらい、
そうですね、うーん、見学に来た方がそのまま飛び入りっていうのもありましたし、定員24名なのに37名来てるっていう、まあ、スペースがあればどうぞっていう感じですね、
よく何が遊ばれてもらったら3回と思うんですけど、
そうですね、アクションゲームというか大きなそのボードを、木製 のゲームとかも持ってきてくださる方がいるんで、それがよく稼働してますね、子供は、大人ももちろん楽しんでますし、
逆にこれはなんかこういうのはあんまり回らないなっていうゲームありますね、
そうですね、モゲーがどうしても回りにくいのかもしれませんけど、次回はたくさん部屋を借りたんでモゲー部屋を作りたいな
と、あ、分けて
静かな部屋もですねあってもいいかなと思うんですけど、
なんかこうイベントをやってみて、なんかこれ良かったなと思うこととか、うん、困ったなってありますか、
良かった点はですね、そのやっぱりその1日遊んで終わった後にその気分がテンションが上がるんですね、うん、でそれの感覚っていうのは他には変えられないなっていうのはありますし、うん、皆さんその楽しかったっていうふうに言ってもらって帰ってもらうのは非常にいいですね、
うんうん、だから困ったことありますかね、
困ったことですか、今のところないです
よね、
一応その子供同士のトラブルとか一応想定して動いてはいますけど、うん、でもまあこれから出てくるでしょうし、うん、まあ、一応それの対策というかそういうのはもう練ってあるわねって、うん、想定外のことが起こるかもしれませんけど、うん、そうですね、困ったことか考えたことなかった
です、ね、ああ、じゃあ順当ですね、
順当ですね、まあ子供は一応慣れてはいるので、うんうん、
本性ですもんね
あとのそうですね、
なるほど。今後どういう風にファミボードの方に行きたいかと思いますか。
ファミボードの展開としてはですね、あの最初のスタートする時のコンセプトが地元にもやっぱりあるべきじゃないかっていうのは、あってほしいというのがあったんで、それでまあやりました。で、3ヶ月に1回しかやれてないですけど、でもまあ、現実的には月に1回やるの難しいので、まあ、近隣のエリアでですね、やってくださる、方が見えたら嬉しいかなと思いますけど、
長手とか佐渡とか
ですね、東とかですね、ただそういうところでネットワークを作ってやっていくというのは、大事だと思いますし、
割とその辺大学がありますね、結構、
あります、あります、
大学とかとなんかネットワークですね、大学なんかやってる方もいらっしゃると思うので、
そうですね、
大学界でもありますね、
そうですね、大学は、大事かもしれない、ただ参加者層としてそのお父さんと子供が来たり、まあ、あと子供がちっちゃい子でその抱っこして、まあ、2歳ぐらいの子が来たりっていうのもありますので、まあ、安全面は気をつけたいなと思ってますけど、そのなんかちっちゃいのを食べたりとかそういうのは起こってはいけないので、そこら辺は気をつけてますかね。
でもやっぱりこの子供は遊びに飢えてますもんね。
そう、
新しいものに対してこう何やろうやろうと思うし、ただその合うか合わないか好きか嫌いかの判断も早いんで、
なるほど、そうですね、
この間子供の向けのイベントで、はい、子供向けの展開で困ったのがあって、6人やりたいやりたいって言って6人やったんですけど、まあ、そのゲームがその大幅に点数が入って、大幅に取られるゲームなんですよ、
はいはい、
7点入ってたのと7点取られるゲームなんですよ、でゲーム終盤には3人しかなかったんですよ
そうなんですね、
なんかこう大人だったら大幅にダッと取れたことが一発で点があるんですけど、うんうん、もう1回8点とか取られちゃった人がもう終わりだ、もう終わりだって思っちゃって抜けちゃったりするんで、まあ、それはで、それで続きがなんかあって、そうなってその子が次に1人でやろうって言ったので、それはちょっと言いましたけど、抜けたらなんか待っててね
なるほど、
ね、そういうのはだから僕が子供向けなあれかな、自分の思ったのと合わせてあげるんだけど、説明するんだけど、やるっていう時に対してやっぱりできないのがあるから、そういう時にこうそのファミボードさんがやってるゲームとか、あの子供のゲームっていうゲームとかって参考にしたいなと思うんですよね。
基本的には例えば今小学生の中で人狼が流行ってますけど、まあ、全体的に小学生も真似してやりたいっていう声が大きいんですね。ただその途中で人が脱落するゲームはあんまりよろしくないかなと思ってるので、脱落する人狼はやめましょうねというのは思ってますね、禁止にはしてませんけど、脱落しないルールの方がいいんじゃないのかと思います、その最後まで楽しめるという感じですね。
人狼ハウスもできましたからね、
はいはい、
そこでやれば、まあ、間違いはないでしょうと思うんですけど子供向けとファミリー向けのイベントとかも名古屋にありますけど、よろしいので、まあ、その俳優さんも含めて選択肢によって、遊ぶ場所を選んでいただける感じになっているので、
そうですね。
何か何かありますか。ファミボードで、まあ、告知は後でしますので、はい、何か言っておきたいことありますか。
そうですね。なんていうんでしょう。すごい雰囲気がいいっていう評価をいただいているので、まあ中身も追いついていくのが目標ではありますね。
いや、なんか僕の個人的な話なんですけど、なんか初めて話してましたように、なんかそんなに嘘と思うかもしれないですけど、そんなにこう人付き合いとかを得意ではなかったりする時あるんですか、
はいはい、
でなんで自分がその話したいなと思った人とか、こう聞きたいなと思った人とやっぱ話をしに行ってるんですよ、
はいはいはい、
で話したいと思ったので、その対応、あ、この人と絶対話したいと思ったので、この場を持って
何でしょう、ごひいきにしていただければ
、いやいや、そうですね、まあ、こういう方がいらっしゃるのよって、やっぱり、まあ、東海地区というか愛知県を中心に話ですけど、はいはい、まあ、こういう場所があるよってことで、なんかやっぱり東京とかと比べると選択肢の幅がまだ少ないので、
そうですね、
まあ、子供向けのゲーム界で、まあ、結構それ書いたりするとネガティブな意見もあるんですよね。例えば主催がどうだこうだとか、はいはいはい、言いながら全然違うよみたいなところ、やっぱりしっかり取り組まれてるし、やっぱ中の人っていうのは主催の方がしっかり活動されてあれば安心できると思うの で、あとは一番大変な継続ですね。継続、
そうですね、やっぱり無理しないのはあるいいと思います。もし月に1回やってたら多分やめてると思うんで、潰れてると思うので、この自分のやれることは何かっていうふうに考えて、やってきたんで、なんとか保ってるだけで、
かボードゲーム作ってたりもするんですけど、ゲーム作ってたりする人とかショップの店員さんとかだと結構ゲームが遊べなくなってくる環境なんですけど、まあそのまあ、パイオニッシーさんもそうだし、僕もゲーム会やってたりとか、うん、ラジオやってるんですけど、やっぱりこうこれも一つのなんかこうボードゲームとも広げていくためのものだと思うんですけど、自分が買うもそう、買ったり遊んだりすることが一番強いことだと思うので、ゲーム会ゲーム会開いてって、で自分が遊べないとそれはそれで本も手伝ってくるの で、
ね、
だんだんその、僕も2ヶ月に1回ゲーム会になっちゃうんですけど、毎月やっぱりその開催することで負担になっちゃったりするので、でそうするとなんか新しいゲーム会のだと私ゲームをってくると金銭的精神的負担もあるし、職場の休みとかの調整もあるので、
そうですね、
やっぱ自分が遊ぶのが一番ですよね、うん、遊べてますか？
まあ、遊べてます。あの、まあ、ファンロード日誌の時は、うん、どうしてもインストする側に回るんで、うん、あれですけど、他の、 あの講師の方々が、うん、あのインストを買って出てくれるのもありますし、うん、あの無理3ヶ月に1回なんで、うん、感覚としては祭りなんですよ、
うん、
ワクワクする、あの秋はこうやってやるぞみたいな、うん、それがあるんで、あのそこは負担にはならないですね、
うん、やっぱり人柄の良さじゃないですか、
ね、ありがとうございます
、まあ、そのところですね、日清のことについて。
そうですね、
最後にじゃあ告知の方を取りますので、はい、じゃあまた少しお願いします、はい、では最後にじゃあファミモノ日誌の次回告知、はい、春夏秋冬ですね。
そうですね、はい、まずプラスのイベントがありまして、
はいはい、
これこっそりイベントなんです。クローズ会ということではないんですけど、はいはい、あの12月の11日に、はい、あのファミボド日清プラスということで行います。
iPhone って言いながらです
ね、こっそりやりますので。
わかりました、はい、こっそり、
はい、で、あと、ファミボド日清の2017の冬ということで、
はい、
来年、2017年1月の29日、
はい、
日曜日に大々的に行いますので、
なるほど、
はい、
じゃあ場所、開催場所、
ああそうです場所はですね、日清市の北部福祉会館の、食事室で行います、まあ、いつも同じ場所なので調べていただければいいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
このまま増え続けると来年の今頃には100人超えてますね。バイバイゲームで増えていくと。
そうですね、理想としては、うん、インストの、講師の方にたくさん来てもらうのも確かにありがたいんですけど、うん、そこでゲームを知った子どもたちがこれ楽しいよっていうので、
うん、
子ども同士でインストするといいですね、
うん、
それが理想ですね。
ファミモノ日清さんは僕まで1回しか伺いしていたんですけど、うん、やっぱり何を遊ぶか誰と遊ぶかどこで遊ぶかのどこでっていうところが、
はいはい、
しっかりと考えていらっしゃると思うので、うん、やっぱりダメなこととか問題が起きたらちょっと考えていただけるかなと思うので、
うん、
押してます。
ありがとうございます。
押してます。またそういうなんかこういう活動をされている方が、はい、またその小売じゃないですけど、まあ、こうコンタクト取ってできたらなと思っているので、うん、また何かあったら、
うん、
ご
協力よろしくお願いします。
じゃあ今回はこの辺でということで、
はい、
じゃあ75回目に移りますので、
はい、
じゃあ続きもお願いします、
はい、お願いします。